はい、おはようございます。スピーチャーコンパス代表ライフバランスコーチユミです。今日も私のラジオに遊びに来てくださってありがとうございます。はい、今日は9月の11日木曜日ですね。皆さんどんな木曜日お過ごしでしょうか。私だったんですが、今日からワンオペになっています。はい、今朝だったんですが、私の夫翔ちゃんですね、日本でセミナーを行うべきして、はい、朝、そうですね、今日はね4時半起きて、日本の方、日本の方に旅立ちました。はい、今飛行機の上だと思います。きっとね、素晴らしい旅になるだろうなというような予感がします。私だったんですが、そう、このスピリチュアルの道に入ってですね、今回の旅はどんな旅になるよというような予言が毎回ちょっと行えるんですね。で、そう、今回は気づきと、あとは、なんて言ったかな。あれ？忘れちゃった。今回は気づきと、あとは自分の自信につながる、はい、旅になると思うよということを、今朝ね、メッセージを受けて、それをお伝えさせていただきました。前回はね、ミックスだったんです。まさしくミックスの道が、まあ、私が言うからそうなってしまったのかもしれないんですが、どちらも体験するような旅になると思うよ、みたいなことを言ったところ、まさしくそうだったということで、今回はね、気づきの連続、そして自信につながっていく旅を、夫翔ちゃんしていくと思います。はい、それでは、今日のテーマ移っていきましょう。見えない導きがつなぐ未来というような形でタイトルを選ばせていただきました。本当ね、パズルがハマっているというかね、本当に導かれてるなといったような感覚があったんですね。ちょっと長い配信になってしまうかもしれません。というのはね、背景、一体どんなことがあってどんな風になったのかっていうのも少しね、説明した上で今日のラジオを進めていきたいと思いますので、はい、もしよかったら最後までお付き合いください。それでは、やっていきましょう。昨日のね、配信でもお伝えさせていただきましたが、私だったんですが、アメリカのスピリチュアルチームとともに、はい、9×9 の講座を行っていました。それが終わったのが9月の6日だったんですね。はい、発表会をもって、卒業を迎えたという形だったのですが、そう、この日、この週だったんですが、この9月6日の週だったんですが、私結構忙しかったんですね。というのは、日本からね、お友達、はい、私、のね、コラボのラジ、私のラジオじゃないや、コラボをね、毎月してくれている、定期、コラボをしている、和田きなこちゃんが、日本から来てくれていて、私のお家に、滞在してくれていたんですね。そう、なので、ということもあったんですが、やっぱりこう、バタバタしていた週でもあったんです。そしてメンタル的にも発表会を控えですね、やっぱりこう、すごくね、焦りがあった、一週間ではあったんですね。あ、これもあれも、というような。で、その週の中にシドニーに行ったりとか、はい、髪の毛を切ったりとか、いろんなね、こう、タイミング的にたくさんのことが起こった週だったんですね。そう、それで、夢をね、見なかったんです。そう、いくつかの夢を見てたんですね。ただ、なんかこう、判断されるべき夢というものは、私し、わかるんですね。あ、これは、ただの脳の整理で起こっている夢。これは、何か意味あって私が見た夢なんだっていうような判断が、この9週間の中で、スキルとして、はい、受け取ることができたんですね。でもって、夢を見なかったんです。そして、なぜか知らないんですが、先生たちですね、私が、オーストラリアに住んでいるということで、一枠、エクストラのね、時間枠を作ってくれていたんです。なるべく参加しやすいように。そう、だけど、アメリカの時間で言うと、ちょっと夕方にかかる、夜の時間にかかるというような、はい、時間帯を一枠設けてくださっていたんですね。それが、8週間かな、行われていたんですが、そう、その予定表を見たとき、先週ですよね、その時間帯がなくなっていたんです。あらと思って、あら、いつもの時間ができないんだと思って、で、他に提示されていたのが、木曜日の朝5時というような、形だったんです。で、先週木曜日の朝5時というのは、できなくはなかったんですね。というのは、お仕事に 行く日だったんです。なので、一番最初に行っていただければ、それのセッションに参加した後、はい、準備をして仕事に行くっていうことができるなぁとは思っていたんです。ただですね、すごく心も焦っていて、バタバタしていた。そして、木曜日、その週の水曜日の午後ですね、はい、私のメンターであるのっちさんの、サポートをしていたんですね。今学びを進めている方たちに自分の体験談をシェアすること、のっちさんは先生っていう感じで私たちを紹介してくださってますが、本当にこうサポートという形で、そう、夜の遅い時間だったんですが参加させていただいたということで、そのね、こう、夜遅く終わって、そしてその後朝5時に起きて、セッションに参加する、その後息子くんの準備、息子くんのご飯とかを準備して仕事に行く、果たしてできるかなと思った時に、なんかね、ちょっとできなさそうだなと思ったんですよね。なので先生に無理を承知だったんですが、すいません先生っていうことで、今週あまり夢を見なかった、そしてちょっとね忙しいということで、来週に変更することはできますかというようなことを聞かせてもらったんですね。そしたところ先生側も快諾してくれたということで、今週にその夢診断というものが行われた、スケジュールを変更してもらったということだったんです。はい、あ、かずみさんありがとうございます。あ、拝聴させていただきますということでありがとうございます。はい、でもってね、なので本来だったらもう終わってしまっている、はい、学びが終了した時点でこの夢診断というものも終了します。なので本来だったら今週は起こっていないことが今起こって、今朝ですね、起こったということになります。はい、でですね、9月7日ですに、9月7日、9月6日の夜に私が見た夢。はい。これは卒業式9月6日に行われて、その日の夜私が見た夢です。で、私のね、プライベートライフご存知の方はご存知だと思います。はい。おとしょうちゃんのお誕生日だったんですね。9月7日が。ということで、はい。9月6日から1泊シドニーでホテルの方に滞在していました。で、ちょっとね、眠りづらかったということもあるのですが、夜中に目が覚めて、その時に覚えていた鮮明な夢があったんです。はい。それが、天変地異というような、すごく激しい映像だったんですね。で、そう、火事やら、煙やら、地震やら、そう、そして、バランスを取るとかね、なんかこう、すごくね、意味が、もうめちゃめちゃありそうだなというような感じの夢だったんです。すごいはちゃめちゃだったんですが、印象に強く残った。そして忘れられなかったということで、そう、いつもだったらね、その夢を見て寝てしまうこともあるんです。そして忘れてしまうっていうこともあるんですね。ただその時は起きなきゃと思ってね、わざわざ起きてトイレに行くふりをして、ホテルのね、トイレの方で、その、夢、見た夢をね、アウトプットしたというようなバックグラウンドがありました。でもってですね、はい、今日の朝、今朝ですね、ドリームセッション、はい、チャネリングをしてもらっ、先生にですね、チャネリングをしてもらったところ、見えてきた、はい、像だったんですけれども、そう、サインとして、実はですね、この9週間の学びの中で、私のギフトの一つとして、動物との深いつながりがあるということが指摘されていたんですね。で、私自身も、動物というものが好きですし、そう、動物の気持ちとかね、特にイルカとかかな、すごくね、なんかこう、近くに感じている魂のつながりがあるのかな、そして犬ですよね。まあ、犬は子供の頃から飼っていたっていうことで、すごくね、動物たち、何も犬に限らずだったんですが、すべての動物にものすごくね、つながりを感じていたのは確かなんです。ただですね、それがどんな風に、こう、利用じゃない、こう、どんな風に、この活用っていうか、どんなことができるのかっていうまではいかなかったんですね。で、でもですね、私の中で、おそらく動物を癒せるんだろうなっていうことは思ったんです。人間を癒すギフトが発掘されました、この9週間の中で。それをおそらく 動物にも行っていけるんだろうなといったような漠然な感覚だけはあったんですね。だけど、そこを前のラジオでも、動物との深いつながりみたいな感じでお話はしているのですが、そう、実際的にどういうふうにするのかはまだわからなかったっていう形だったんですね。で、持って、はい、この夢だったんですが、この夢の、解釈法、一体何が起こったのかっていうのはすごく長くなってしまうので、ちょっとね、明日にまた持ち越しさせていただきたいなと思うんですが、簡単に言うとですね、私にも役割があるというようなことが言われていたんです。はい。その役割というものは、このアメリカのスピリチュアルチームって私いつもね、伝えさせていただくんですが、皆さんね、役割があるんですね。ある人は、はい、クリアリング、浄化というものをする。ある人は、ヒーリング、癒すということをする。ある人は、そう、何かね、こう、解除する。そして、ある人は、燃やすとかね、そんなね、こう、一人一人のギフトを集めて、何か大きなことをするっていうようなことをしているんですね。なので、その、役割がですね、実は私にもあるんですねっていうことが言われたんです。そう、そしてですね、先生たちがあるプロジェクトを行っていて、それを行えたと、実は先週の時点で思っていた。だけど、私の見た夢は、それができきれていなかったというような意味だったんですね。なので、先生がその私の夢を見たとき、もう本当に、あ、これはっていう感じで、これは多分私たちが行っていたことがちょっと不足していたんだなっていうことが分かったっていうことが言われていて、そこの不足の部分をあなたが担うのね、みたいなことを言われたんですね。そう。なので、もう本当にね、トントンと今の現時点でだったんですが、その、役割がある方たちとのミーティングが今週の土曜日に行われます。それくらいね、スピード感を持って、この、ポンポンポンポンって、物事が起こっているんですね。まさにこれ、導かれたなって思うんです。皆さんもね、経験あると思います。何かね、タイミングが合う時って、すっごいスピードで物事が進んでいきませんか？何かもうなんか、びっくりするくらい、ちょっと追いつけない、追いつけないみたいなレベルで、そう物事が起こる。そういう時ってね、やっぱり魂のレベルで何かをしなければいけないというようなことに導かれてるんだと思うんですね。そう、そしてこのスピード感を持っている感覚から、私も今、現在進行形でですね、それが私の中に芽生えてる。ああ、私も何かしなければいけないんだ。私はここを知らなければいけなかったんだなっていうことが感じられたんですね。だって、例えばですよ。例えば、先週受けていたら、このドリームセッション自体、行われなかったわけですよね。そう。で、この夢を私がシェアしなければ、先生たちは、そのプログラムの、プログラムというか、そのね、大きなプロジェクトが、まあ、成功したんだろうな、の時点で終わっていると思ってた。と思うんですね。先生でも実は言っていたんです。何か違う気がする。何か取り切れてない感覚があるっていうことを、そのセッション内のメモでですね、教えてくれました。なんか、何か足りてない気がするみたいな感じで。そう。なので、そこの部分が、そう、この私が見た夢の中から提示されたということで、ああ、なるほど、こういうことかって先生自体も納得していた。んですよね。そう、そんな感じで、なんかね、もう本当に、パズルですよね。未来のパズルが、こう、ここの形にはこれが当てはまるのよ、みたいな感じで、敷かれている、提示されている、次はこれ、次はこれ、っていう感じで。で、時にはそれが自分の意思とは関係なくですね、これをしなさい、みたいな感じで、導かれることってあるなって思ったんです。そしてそれは今回の私がものすごく感じた、はい、本当に、すべてはタイミングだったんだなっていうような感覚になったんですね。本当ね、たくさんの、サインが出ていて、そう。で、最終的に、私が今週の夢診断につながったということで、ねえ、なんかね、面白いなと思ったんです。そう、そしてね、日本という国で、私が日本人であるという意味、これもね、おそらく、今はまだ感覚だけなんですが、 意味があると思います。そう、今ある感覚だけで伝えさせていただくと、アメリカで行われている大きなプロジェクト、それを私はもしかすると日本でも同じようなことをしていくのかなといったような感覚があるんですね。これはまだね、私の中で感覚の状態だけで、体、形には全くなっていないんですが、なんとなく予感があるというような感じがします。はい。うん。本当ね、魂の、こう、自分がすべき道が提示されたとき、そこには、確固となるね、こう何か確信めいたものがあって、そしてそれをやっぱり行っていくことで自分の喜びであったりとか、自分の道というものがものすごくしっかりと目の前に提示されていくなといったような感じがありました。はい、ということで今回はね、夢のプロセスですよね。で、においてですね、気づいたことをお話しさせていただきました。明日のラジオでですね、その夢の具体的な解釈内容だったりとか、それがどうやって未来につながっていくのかっていうのをさらにね、シェアしていく予定です。そう、そして土曜日のね、ミーティングを経て、一体どんな部分が私のところに、私の役割として出てくるのか、それをね、皆さん、学び、途中とはなるんですけれども、そう、プロセスの途中となりますが、お話しさせていただきたいかなと思っています。それがね、多分、1週間後、2週間後、もしくは1ヶ月後になるかもしれませんが、そうなんですよね。これ、何日に言っていた配信内容なんですが、っていう感じで、答え合わせしていく形になっていきます。ある意味予言という形になると思うので、はい、声に残していきたいなと思っています。はい、ということで、うん、本当にね、夢が伝えていること、たくさんたくさんあります。特に明確な夢です。夜中にパチッと目が覚めてしまって、その夢をなんとなく繰り返す。そんな時は、はい、なんとなくね、反芻する。気持ちの中で反芻して、あ、なんでこの夢見たんだろうって思った時は、かなりの高い割合で、何らかのメッセージがあなたに提示されております。はい。ということでね、うん、私もこれから先、おそらく夢診断ということもやっていきます。そう、チャネリングした状態の夢の診断という形でやっていくことも頭の中に考えておりますので、はい、皆さんまたまた楽しみに、ね、私のアウトプットを、はい、アウトプットというか私のね、告知みたいなものを、はい、ね、お待ちください。まだまだ形にはなってないのですが、必ず形にしていきます。それは私の魂の使命の道となるので、うん、形にしなければいけないという、はい、このね、私、あんまりこう、しなければいけないというようなことは使わないんですが、私の魂がそれを望んでいるということで、しなければいけないというような表現をさせていただきました。うん。ということで、はい、今日はね、見えない導きがつなぐ未来ということで、本当にね、この世界線、この一本の線がですね、どんな形につながっていくのか、どこにたどり着くのか、とっても楽しみだ、になっております。はい、皆さんもね、そういった なんかこう、運命的な、導きっていうものを感じられたこと、人生の中で一度や二度あると思います。はい、これからの先もそれが起こると思います。そう、そこにね、意識を向け、そしてそこを探ってみることで、その導きがおそらく最短であなたの前に提示されていくと思います。はい。ということで、ぜひね、夢の、こう、ログですね。夢を記録していくっていうことをされてみてください。はい。ということで、ね、うん。まだまだね、こう、学び途中ではありますが、もしね、今日、このラジオを聞いてくださったご縁のある方で、ユミさん、こういった夢を見たんです。どんなね、意味がありますかねみたいなこと。はい。ね、数が多ければなかなか、追いつかないかもしれませんが、おそらくね、そんなにこのラジオを最後まで聞いてくださった方、いらっしゃらないと思いますので、うん、何かのご縁です。何かね、夢を見て気になるなという夢があったら、レターとかね、うん、私の公式 LINE からでもいいですので、ぜひね、一言、はい、何日のこの見えない導きがつなぐ未来というラジオを聞かせていただきました。こういった夢を見たのですが、どのような意味がありますかみたいな感じでお寄せいただければ、はい、ちょっとね、チャネリングをして読ませていただこうかなと思います。はい、それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアからユミがお届けしました。 それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。そして素晴らしい一日をお過ごしくださいね。かずみさん、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。